まるかの今夜も一人バックドロップ収録。
いよいよ明日開催です。はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもクラッシャーバンバンビガロー加藤です。
なんかいっぱい詰まってましたけど、
もう壊したくなるなと。
そこは分かったんです。バンバン、うん、その後は何なんですか。
バンバンビガロっていう名前なの、はい、クラッシャーバンバンビガロっていうプロレスのリングネーム。
はいはいはいはい、はい、うん、あ、クラッシャーってつくんですね。
そうだよ。バンバン壊す。
あ、へえ、バンバンビガロっていうのは、まあ、聞いたことあります。
あ、そうなんだ、はい、
クラッシャーバンバンビガロって、燃える闘魂アントニオ猪木みたいな、アントニオ白木みたいな。
僕もそっち思い、
そうかい。そうなの。いやいやいや、ほら、
あ、本当だ、
ね、はい、そうでしょ、は
い、バンバン、
ちょっと物価高いなと思って最近。
そうですね、
こんな俺でもそう思ってくるなと。どんどん
何でも高くなってますから。
なんかもう本当に
燃料代、
うん、いや燃料、野菜も高くて、
野菜も、
肉も高くて、スーパー行ってちょっと躊躇しちゃいますもん。
そうでしょ、
はい、
いやー、なんかもう少しあれだよね、ああいうのもさ、肉とかもさ、小分けパックにしてくれて安くしてほしいよね。なんかね、そんなに、あ、
でも逆に多く入ってる方が割安になってたりするので、
うん、の
私はその、
う
ん、大きいやつを買って1回分にして冷凍してます、
うん、いや、マイバスでさ、はい、1人しゃぶしゃぶするのにさ、あれ行くのにさ、なんかちょっと時間を逃したら400円台で、消費税込みになると500円なんぼなんだよね。でも俺そんなに何グラムもいらないのさ、 そこまでいらないのさ。うん、
それはセットになってるやつってことですか。
肉だけ、
肉だけ、
豚肉だけ、
はいはいはい、
結構量入ってますもんね。
入ってる。それでもう1個のマイバス行くのさ、うん、大きいとこ、うん、はい、あそこに行くとちょうど
いい感じ。
なんかあの320円ぐらいのやつとかあるのさ、
う
ん、それがちょうどね、食べ過ぎないでいい感じなのさ、うん、そのぐらいでいいのになと思ってて、うん、まあ、分かんない、家族がいるところはあれかもしれないけどね、うんうん、いやだからほら、なんちゅうのかな、俺思うんだけど、その今回ほらまた政府の税制調査会っていうところがね、
はい、
消費税このままだ、このままじゃ未来永劫、はい、消費税 10% じゃダメだろうみたいなこと言い出して、高齢化とかいろいろあって、ね、これからやはり消費税を上げなきゃいけないようなことをまた言い出して、この時期に言うっていう話だよ ね、
今、 今はちょっと順番が違うような気がする。
いや、なんか高齢化がどうのこうのとか言ってさ、いやいや俺ね思うんだけどね、ちょっとね、あまりに もう年金もちょっともらってんだったらね、これなんか医療費とかなんかその辺もなんかもう少しなんか50円でも100円でも取るようにした方がいいんじゃないかなとか思うんだよね。
そうですね、
うん、
あとなんだっけ、生活保護受けてる人も全部無料じゃないですか。
そうですね、
そうなの。しかも外国人にも生活保護、
そうらしいですね、中国人の
方とか意味が分かんないから。え、はい、どうなの。だってそいつら税金も何も払ってないんでしょ。
はい、払ってないです。はい、
だからあと二重国籍っていうか、その詰めやってるやつらもそうです、はい、なんかね、うまくやってんのって。だからそういうね、無駄、あと利権、利権でね、やっぱりね、うん、ばらまきとかしてるでしょ、
うんうん、はい、
今回のなんだ、妊婦にクーポンとかさ、
あ、はい、
いや10万
10万円
もらったところで、はい、子供産む10万くれ何なのあれは。そうじゃないし、やっぱり第一子ね、
うん、
ポンと100万ぐらいまずやって、はい、それから無料にしなきゃ、教育費から何からちょっと給食代とか無料にしなきゃダメなんじゃないかなとか思うよ、これからは。
まだそっちに使ってくれた方がありがたいですよね。
ありがたいよ、まずは。いや、結局さ、ほら今度 EV、DV じゃないよ、 EV だよ、自動、電気自動車、ガソリン税が取れなくなるから道路利用税を今度取ろうとかさ。いやいやいやいや、
すごいですね。
すごいね。
いろいろ考えるんですね。
考える。取ることばっかり考える。だからね、お金の使い方が分かんないね、ボンボンにね、金をやってるのと一緒でね。
ああ、まあそうですね。はい、
財務省とか政府にね、うん、多分これが消費税 20%、30%、40% になっても、こいつらまだ足りねえって言い出すから。
うん、
アホだよ。本当に。だから俺、そう思ったらね、おいし、おはよう。
もう少し使い方をね、考えてほしいですよね。
俺政治家とかあいつらって何のためにいるのかなとつくづくそう思うのね、
うん、
それだったらさ、
はい、
ちゃんとしたさ、日本の経営者の人がさ、に財布預けた方がいいんじゃないかなと。あれだよ、その大手のさ、サラリーマン社長とかダメだよ。例えばそのそうだな、 もう亡くなったけど稲盛会長とかね、日本電産の長森会長とかさ、 ああいう叩き上げ、まあ、ちょっといろいろ賛否両論はあるけどさ、ユニクロの、ね、はい、ね、柳井さんとかね、はい、まあ、ちゃんとそのなんか経営分かってる人たちに使い方やってもらった方がいいんじゃないかなと。もう壊したいなと。
絶対そうはならないですよね。あの政治家はだってもう絶対自分のことばっかりですもん。
そうだよ。いや、あいつらってアホ結構多いでしょ。
あ、そうですね。まあ、うん、基本2世、3世になってきてるんで、今は。
いや、普通でもなんかさ、はい、まあ、市議から何から何でもそうだけどさ、はい、なんか知らないけど、何のためになるのかがよくわかるし、前なんか、泣いたやついたね、記者会見で。
いましたね。
号泣したやついたね。
はい、いましたね。
しかもあれ、ずらだったという。
そうなんですか。海星大爆笑ですよ、あれ見て。本当に。
びっくりだよな。あんなやつがさ。
いや、怖いです。逆切れでもう大号泣ですからね。
やばいよ。だからもう似たり寄ったりだぜ、こんなの。
あとなんかよくわかんない。都合悪くなると逃げてみたり。逃げてみたり。すぐ記憶なくなるし。
喪失かと、クラッシャーだ。
本当に。だから、
飲んでいいか。
乾杯しましょう。はい。
はい。
まあ、ということで。
はい、ということで。ね、あ、じゃあ、時事ネタいきますか。はい、まず一つ目がですね。うん、あ、どっちからいきますか。すすきのからいっていいですか。
すすきのからいっか、うん。
はい、いきます。一つ目ですね。暴れている人がいる。居酒屋で一緒に飲食後、支払いで口論。知人の男女の髪を引き抜くなどして逮捕の41歳。すいません。
すいません。
本当に謝ってください。
もうね。
髪はダメよ。
最近すすきののなんかさ、すぐなんか出るね。
多いですね。
いや、もともと多分ね、こんなのね、週末なんてね、必ずあるんだから。
そうですよね。
あったんだから、それが、はい、多分暇なのかな、わかんないけど、うん、なんかこんなのよくニュースになるんだと。
なりますね。
うん。だけどこれ、ただね、今回俺許せないのはね、
はい、
ね、ひっぱたくんならまだで、ね、いや、ひっぱたくんのダメだよ。
はい、
ダメだけどね。
はい、
瀬口さん、これ、なんて書いてる？
男性に対しては、髪を引き抜くなど。
引き抜くだよ。
はい。もう、ダメですよね。
スーさん。
ダメです。
スーさんどう？
さっきから目を見てくれないんで、瀬口さんが。
いや私はこの原稿を見てるから。
うん、俺さ、
どう思う？
ね、殴ると頭叩くんならいいけどさ、スーさんね、はい、ね、いや、わかんない。はい、この人が、どこまであったのか分かんないけど、はい、もしだよ、万が一に、
はいはい、
スーさんレベルでもしくスーさんだったらそれやられたらどう？
いやいや、それはもうダメですよね。
もう縁切るよね。
そうですね。
いや、
すごい髪、いや、なかなかと、
ね、引き抜くんだよ。
引き抜く。
引き抜かれんだよ、そこ。いや、こっちの上もそうだけど。
上はだっていけないですよ。
いや、横で横。
横ですよね。いけない。
二人ともすごいことやってます
ね。引き抜くのか。
すいません。
横ですね。
横を引っ張るのか。
はい、ちょっと待ってくださいね。おかしいでしょ、なんか。
いや、例えば。でも男性の、ちょっと長い感じだったんですかね。社長みたいな髪だといけるのかな。ガッて掴めばいけるのか。
この人は男性の髪を引き抜いて、うん、女性の髪も掴んで、
うん、
転倒させた
と。プロレス好きなのかな、なんか、そういうの。
髪抜きデスマッチみたいな、う
ん。これ何友達同士なのか、知人
なんか知人同士だし、うん、だからまあ、一緒にお酒を飲んでいたらしいですね。
25日って何曜日？火曜日だ。
はい。午後7時。
しかも午後7時前だよ。
早っ。
まだ酔いの口もなんもん、はい、あんた。
何時から飲んでたの？中国の3時ぐらいから飲んでたってことですかね。
どうなんでしょうね。中央区のビルの1階の居酒屋って書いてあるんで、まあ、路面店なんでしょうね。
うんうん、
40代の、まあ、髪の毛引っ張られた人が40代の友人 と、もう一人の女性は30代の女性と、うん、まあ、逮捕されたその髪の毛引っ張った人は、41歳のラーメン店の経営の男と、
いやいや
いうことですね。
だって朝日町に住む41歳のラーメン店の経営の男だもんね。
はい、はいはい、
ね、一緒に飲んで料金の支払い、これまた料金の支払いだもの、はい、
今日先週もそうでしたけども、料金の支払いをめぐって口論になると
なん、
うん、男が腹を立て犯行に及んだと見られていますと。はい、
なんでそこまでそのと友達同士っていうか知人でさ、料金の支払いをめぐって口論になるわけ。しかも向こうはカップルでしょ、多分あれかな、割り勘にして、うん、その例えばだよ、
はい、
ね、 山賊さんのようにね、はい、結構飲む女性でね、いやと、はいはい、俺じゃなくてお前の女の子が、はい、結構飲んだろうとか、それで割り勘かっていう話もなるしね、例えば3人でいて、はい、まあ、9000円だとしますと、はいね、はい、普通だったら3000、3000、多分俺だったらば、はい、あ俺の、ね、女も飲んだから、うん、5000円もしくは6000円払うと、
多めに払うよ、
うんうん、はい、でもそれがひょっとして、はい、じゃあ、なんちゅうの、なんか4500円ずつってなったのかもしれないしさ。
なるほど。
いやいや、ちょっと待てと。
おかしいぞと。
うん。お前何よと。お前の女だ、うん、女結構飲んだろとか、うん。そうなったのかもしれないしさ。
なったかもしれない。そうですね。
でも。いや、これやっぱりちょっとダサいですよね。支払いで揉めるって。
だからラーメン店の経営もあんまりうまくいってないんじゃないの、したら。
だから飲みに行くなって。
行くな、もう。自分の店で飲めと。
いや、そうですよ。
ねえ。メンマつまみに、
まあまあいいつまみですね。
いいつまみだ。
いいつまみ、うん、
金ちゃんのメンマ美味しいからね。
美味しいですね。いやいや、でもね、結構酔っ払ってたんでしょうね。でもまあ7時前だからな。
いや、わかんない、飲む時間が早かったのか、はい、まあお酒弱かったのかわかんないけど、それはね。ね、でも一応ね、そのね、髪引っ張った人はさ、はい、まあ抜いた人、
はい、
すみません、
はい、まあ一応ね、謝ってますね。
すみませんで髪の毛は戻ってこないんですよ。
ちょっと待ってください、なんで強く言ったんですか。
だって戻ってこないじゃない。
そうですよ、うん、それ僕のセリフですかね。
いや、私がそう思って言ったこと、なんかスーさん過剰に捉えすぎだよ。あ、
いや、いいですか、
うん、はい、これ多分ね、この髪の毛を例えばよ、掴んだとかさ、はい、あったらまだいいけど、引き抜いたってきたから、これ ね、今日ね、俺ね、あの、時事ネタにしたかったのさ。
社長からあの、LINE で最初にこれ一報来たんですけど、なぜか僕にすいませんって謝、なんで謝ったんですかみたいな感じで。
俺、ラーメン店の経営者じゃないから。
そうですね。なんで謝るんですか
って。いや、一応ほら、ずっと続いちゃってし、ね、そうね。なんか声をってさ、目に入っちゃうんだわ。
3週連続。
ね、来てるよね。これずっとこれね、これ習慣化するかもしれないよ。
あの、時事ネタじゃなくて、ハゲネタになるから。
ハゲネタだよ。
ハゲネタ。
はい、次行ってみよう。
はい、次行きましょう。次はですね、性交同意年齢を16歳に引き上げと、控訴時効延長、法務省改正試案ということで、今までなんですけれども、刑法で13歳未満との性行為は同意の有無に関わらず処罰対象となるというふうになってたんですけれども、13歳から15歳の中学生世代も性行為の影響を理解したり、相手に的確に対応したりする能力が未熟なケースがあると指摘があり、試案で、処罰対象を16歳未満との、性行為を引き上げたと。
いや、だから今まで13歳から OK だったってこと？
OK だったってこと。
知らなかったよね、ま
あ、同意があれば、両方の同意があればということですけども
。俺は知らなかったよ。
僕も知らなかったですね。
知ってた？
あのドラマで14歳の母ってありましたよね。
あった、 ありましたね、
はい、
それは女性に限って？
いや、男性
もじゃないですか。
嘘、
はい、
いや、知らなかったわ俺。もったいないことしたなんてわけわかんない。何がもったいない。
何がどういうこと。
じゃあそれ、いやいや、スーさんの心の声を今代弁したの。
ローですか、ロリ。
いやいやいや、
当時の話ですか。
いや、当時でもないね。わかんない。でもロではないよ。
ロではない。
ロではないさ、はい、だけどさ、どうなのこれって。何、知ってた？本当、俺知らなかった。
僕知らなかったですね。
うん、
はい。そんな、うん、下の年齢で、性行為して OK みたいな、同意があればみたいな。
それ、同意っちのは、どういう同意？何でもいいから同意？
どういうことですか？お互いが、
例えばさ、はい、56歳の俺が、はい、その子が13歳で同意したらいいってこと？
OK、は
い
は
い、
です。
そうです。
はい、意味がわかんないね。
あ、でも、その場合は未成年との、こうになるのでまた別だと思うんですよね、は
い、じゃあ未成年同士だったらいいってことかい。
そういう話じゃないですか、ね。
そういうことよ、俺が今言いたかったの
は、はいはいはい、社長はダメです。
いや、だから俺がそういう未成年の時の話をしてるのさ、
はい、未成年の時は OK、
良いと思います。同級生、先輩、うん、後輩、
は
い、
は
い、
はあ、じゃあ今まで例えばあれだね、18歳ぐらいの男がさ、
はい、
13歳、その逆もさ、はい、18歳の女性がだよ、うん、高校3年生がさ、うん、中1の男の子とさ、うん、そういうのも同意だったら大丈夫だったってことかい、
うん、そうですね。
いやいやいやいやいやいや、こんないいの、こんな性の乱れ。
乱れって別に実際そうなってるわけではないんですから。いや、
だって改正だってそうなんだよ。
どういうことですか？あ、できる。
そうでしょう。 でも同意だったらば、お互い同意だったらば、
うんうんうんうん、そうですね。
そんなの中学3年生ですから、
ね。いや、3年生、いや、3年生だけどさ、
はい、
ね、まあ13歳で初体験の瀬口さんから見ると遅いと見えるのかもしれないけども。
何を言ってんですか。
すごい今冷静に突っ込みましたね。すごい冷静に突っ込み。
何言ってんですか。すさ髪の毛引き抜かれるよ。
僕のですか。
と
僕のですか。うんうん、
いや私引き抜かないです、私はガムテープなの。
やめましょうね。
もっと立ち悪いよ。バリって言うんだよ、バリ、バリって言えばいいんだけど、
あの猫
プスップスッって
言う、ね、ごめん、
猫、ね、そぎとかやめてくださいね。
綺麗に脱毛
やめよ。あの視聴者でそういう方もいるかもしれないんだけど、そろそろ
そうですね、
やめましょう、
はい、
そろそろやめましょう、う
ん、皆さん頑張りましょうね、うん、はい、
笑えないから、
うん、はい、
ね、まあということで、まあこんなところで、
はい、
知らなかったなって
知らなかったなっていう話ですね。はい、というわけで、うん、次行きたいと思います。はいはい、昭和平成の忘れ物行きたいと思います。
はい、
今回のお題はカメラということで。
カメラ。
はい、うん、メッセージ来ておりますので紹介していきますので、はい、お願いします。
そうですね。はい、まずペンネーム優別のひょっとこさんです。社長、スーさん、瀬口さん、お疲れ様です。ひょっとこです。
あれ今なんかちょっと瀬口さん
張り切りすぎて声が裏返ってしまいました。
すごいよ、なんかどう一応、うん、
いやいやすごいです
ね、うん、張り切りすぎて声が裏返っちゃった、
うん、
はい、
うん、ひょっとこさんも喜んでるかもしれないしな。
力強く、
うん、口曲がってるよ。ひょっとこなってるよ。
いつもダメ出しされるんでちょっと頑張ってみたんですけど、空回りしちゃいました、うん、はい、
ちょっと2周回っちゃってね。
行、ね、うん、きます、
はい、
今週のお題はカメラ。昭和でも平成でもなく令和の話になってしまいますが、今の時代はスマホにカメラなんて当たり前ですね。しかもスマホはロックを解かなくてもカメラ機能は使えるという仕様上、うちの息子が朝方僕の部屋に入ってきて、僕の寝顔を撮りまくっていることが時折ありました。いや、それは別にいいんですが、本当にカメラが身近にあり、公園とかに遊びに連れてっても何か気になったら、写真撮りたいからスマホ貸してと一生懸命写真撮って見せてくれるんです。で、今週のゴールデンウィーク頃にビッグカメラに行った時に子供用デジタルカメラみたいなのがセールされたのでされてたので買ってあげたんです、うん、これでお父さんのスマホ使わなくても好きな時に写真撮れると本人も危機として語ってたのでよかったなと、うん、先日優別に行った時におばあちゃんに写真見せてと見せてたので横から見てたらなんと撮影数2枚。しかもその2枚もなぜかめちゃくちゃ見づらいエフェクトをかけているせいで、本人ですら何を撮ったのかわからない始末でした。てんてんてん。そこからは嫁にここ撮りなさいって指示されてやむなく使ってはくれていますが、僕のスマホ使っていた時やカメラを買った時の笑顔は一体どこへ行ったのやら、てんてんてん。と寂しい気持ちになりました。笑い。
ねえ、タスク。
タスク。
うん。
大人になってますね。
もう、うん、小学校1年生だろ。1年生
になったんですね、うん。
この前ね。
はい。
なんか入学祝いだか五木の出産祝いか、
そうですね、
なんか
出産祝い
か、
はい、
あげたらね、うん、なんか社長になんかあの手紙書くって言って、
はい、
あのタスク一生懸命す。手紙書こうとしたんだけど、はい、うまく書けなくて、はい、泣き出しちゃって結局書いてくれなかったみたいで
不適されちゃったらしいですね。
なんかもう、
あー、なるほど、うん、
かわいいね、
うん、かわいいですね、
う
ん、
もう1年生ももうだいぶ経ったんで今なら多分書けると思うんですけどね。かわいらしい。
あ、今どうなのかね、瀬口、まあ、瀬口的には海星がね、息子がね、
はい、
どのぐらいが一番やっぱり、可愛かった、まあ、まあ、全部可愛いけど、
ね、今でも可愛いとは思うんですけど、うんうん、やっぱり、iPhone とか iPad を使っていると、たまに昔の写真がボンと、
う
ん、なんかまとまったメモリーみたいになって出てくるんですけど、うんうん、やっぱ幼稚園最高に可愛いですね。
幼稚園ぐらいか。
はい、うん、家の中にもあるんですけど、うん、やっぱ可愛いなと思って。
う
ん、
っぱりその感もそうだけど、そのやってることも行動とかもそうなの、
声もそうだし、
あ、声も動画としてあるの、あ、
動画もあります、うん、でこの間たまたまスマホをいじってたら、うん、なんか会社が勝手に撮ったんでしょうね、それこそ、うん、あの私のスマホを撮って、うん、その声が録音されてたのがあって、これも絶対撮っておこうと思って、
それなちゃんとやった、なんだやっとかないとさ、なんかのあれで
バックアップ取っとかないと、
いやだけどな、そういうことなんだよな、うん、だけどなんでそのせっかく買ったのにね、
2枚しか撮ってない、
うん、しかもなんかよくわけわかんない見づらいエフェクト本人です
か、やりたかったんだと思うんですよね、いろんな機能ついてると、
だからあれだったのかな、お父さんのやつでいたずらしたかった、いたずらっていうかそれを借りてやりたかったのかな、
い
や、
まあ、それもあると思います、
うん、であの大人になった気持ちっていうか、うん、お父さんなあ、お父さんパパっ子だからね、
あ、そうなの、ね、
う
ん、
そうなのさ、
ね、寝顔を撮りまくる、自分で自分のスマホ見てびっくりですよね、忍、うん、あ、違う、ひょっとこさん
リクエスト来てるね、
はい、はい、いきますね、リクエストもお願いします、フラワーカンパニーズでビューティフルドリーマーをお願いします。ハッピーじゃないラッキーじゃない強がって笑っているかい色あせてない日々なんてない夢の匂いなら少し覚えて
、フラワーカンパニーズでビューティフルドリーマー聞いていただいております。
スーさんはなんかカメラの思い出は何？
あ、それこそ僕小さい頃おじいちゃんにもらったカメラがあって、うんうん、まあ、本当にフィルムのカメラで、
あ、はいはい、
多分ちゃんと
あのこうやってあの、
あ、そうです、そうです、
親指で、
親指でなんか巻いて
巻いてっていう、う
ん、はい、っていうのをもらって、うん、なんか一人でいじって遊んでましたね、ちっちゃい頃に、うん、なんか まあ、おじいちゃんの形見になったんですけど、うんうん、今でもあるんですけど、 あります。まあ、
今でも撮れるの、
多分撮れると思うんですよね、うん、でもまあまあまあ、あのもらって、うん、なんかすごいずっといじってて、
うんうん、あの音がいいよね、カシャッとか、ね、
そうそうそう、
カシャッっていうのがね、
はい、うん、ジーみたいな、うん、巻く音みたいなのとか、うん、
それだけ、
いや、まあまあ、そうそうね、うんうん、それがなんか、あ、すぐ思いついた、ね、
何かを撮ったとか、
撮ったのは
フィルムは入れてない、
フィルム入れました、うん、で撮ったんですけど、うん、なんか自分で撮る写真があんまりセンスなくてあの
小さかったから、
そうですね、うん、ちっちゃい頃に撮ってた、あ、なんか何撮ってんだかもう分かんないようなものしか撮ってなかったですね、
うん、今あれだよね、前だったらもう撮ったものはさ、
はい、
戻せないけど、今だったらほら、なんだっけ、はい、ちょっと前からね、なんだっけ、そのデジカメぐらいからさ、
はいは
い、ね、あれ何枚でも撮れて、
あ、そう
です
、
うん、なんかできるでしょ、
はい、しかも今すぐ見れるじゃないですか、うん、撮ったものが、うん、フィルムのやつって撮ったところで、ね、
そう、
成功してるか分かんないですよね、
うん、そうなんだよね、
はい、
そうなのさ、そうだね、うん、あれでデジカメの機能からスマホとかあの携帯のあれって一緒ぐらいなのかい、
お、で先にデジカメ
で、ね、
はい、デジカメでした、はい、
だよね、
はい、
スマホで撮れるようになったのは結構あったか
な、後ですね、
もう携帯でも、はい、携帯からスマホか、携帯でもちょっと撮れる
ように、撮れるようにはなりましたね、
なってました、はい、シャメールっていうのがあったぐらい、
今から考えるとやっぱり性能は今の方が絶対
全然、まあ、全然違うと思います、はいはい、今は本当に綺麗ですよ、
うん、今スマホの方が下手したらデジカメより綺麗だって言われるんで、
あ、そう、
はい、
あ、そう、
はい、
やっぱりそうだよね、
プロがやっぱり使う場合はデジカメの方がいいらしいんですけど、うん、素人さんがやる場合はデジカメよりもなんか補正してくれるんで、うん、スマホの方が。
あ、そういえばイックの使ってるスマホはすごくいい、はい、
あ、やっぱりそうなんですね、うんうん、
めちゃくちゃいいわ、うん、すごいなんかお客さん撮ってるんだけど、はい、見てくださいって、うん、なんとかさん、うん、はい、めっちゃアホなのにって、すごく
悪口
いい男に、いい男に取れてますよね
って。いくちゃん。ね。いくちゃん。
ねえ。
次行きますか、まだ。メッセージ来ておりますので。
はい、続いて山嵐さんです。さて、間に合ったのでしょうか。相変わらず期限ギリギリですね。
いや、間に合いました。ありがとうございます。はい、
社長、瀬口さん、スーさん、毎週ご苦労様です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
週末は所用のため、音楽祭に参加できず、断念でたまらない山嵐です。
今、断念で
ちゃった。断念って言われ
ました。残念。残念。はい。断念
って。スーさん、うるさいよ、そういう人の上げ足取って。
あ、すいません。はい、すいません。
発音がちょっと今日おかしいのかな、さっきに張り切りすぎたからかもしれない。
ちょっとね、あれな。ひょっとこで。
ひょっとこで。はい、いきます。今週の昭和平成の忘れ物はカメラですね。カメラといえば父が使っていたマミヤ6でしょうか。父から借りたままで、父は違うカメラを使っていたので私のところにあります。しばらく使っていませんが現役です。マミヤ6は蛇腹を使って折りたたむことができるスプリングカメラという種類のフィルムカメラです。当然白黒です。未使用のフィルムや未現像のフィルムも若干ありますが、現像できるところがなくそのままになっています。父は自分で現像していました。
お、すごい、
うん、機材はどこかへ行ってしまったようで私が引き継ぐことができませんでした。白黒はいいんですよね。ラジオを聞いて改めて手にし実感しています。
まだ持ってるんですね。
持ってんだね。あえてさ、
はい、
カラーの時も白黒にしたりとかさ、
う
ん、なんかセピア色にしたりとかして撮ってたよね、
は
い、
うん
うん、だから今それを見せると、あーって社長この時期って白黒、いやいやいや、そうじゃなくてわざとにこれ白黒にしたのよって、なんかもう
そうなっちゃいますよね。
なっちゃう
よ、
はい、その時はさ、はい、ね、10代とかさ、はい、20代前半の時はさ、はい、まあね、見て、お、はい、なんかいいねっていう、
おしゃれな感じで撮ったはずなのに。
今もお前もう、戦後すぐかっていう感じのお前。
バカにすんねん。
いやもう違うよっていう、いちいちそういうのも言うのなんか恥ずかしいんだけど。
え、これって普通の、あれ、現像できないんですね。できるところがなくっていう。
いや、
白黒の現像って難しいんですよ、
ね。あ、そうなんだ、
はい。カラーの現像と、今は白黒現像確かちゃんとできない。はずなんで機械
が、はい、カメラの北村とかでも、
カメラの北村とかだったら機械があるからできるかもしれないです、うん、はい、そういうでかいところじゃないと確かできないはずなんで、
う
ん、
そういうとこに行けばね、はい、やってくれるのと、あと、まあ、変な話スタジオ、うん、そういうカメラやってるところ、うん、カメラ屋さん、はい、写真館とか、
はい、
たまにあるよね。今もないかい、よく成人とか、あの七五三とかさ、はい、結婚式の
飾ってある、まあ、
はい、そうそうそう、成人なんかさ、はい、飾ってるでしょ、
はい、飾ってます、
うん、あれね、今最近ないから
。昔ながらのはないけど、普通にあの写真はあるよ。だって子供の七五三とか入学とか撮るから。
ま
あ
ま
あ、
うん、
うん。あれね。
うん。ありましたね、写真屋さんっていうか、写真館というか。
ああいうね、そう。
なんか修学旅行とかにさ、カメラマンの人とかついてこなか
った
。
あ、ついてきました、来ました。
ね、地元のね、あのね。うん。あれ、修学旅行の写真見るとさ、必ずさ、あっち向いてるやついるよね。いるんだわ。
なんか一瞬なんか気を取られた
んですね。そうなんだよね。あの同級生で高校時代の同級生のタチカってやつがね、
はい、
あの、ま、ほぼほぼ9割9分9厘、
はい、
どっか向いてんだわ。
わざと？
いや、違う。わざとじゃないでしょ。わざとじゃない。そんなやつじゃないもん。
みんな集合してみんな同じ方向見てるのに。一人だけ。
そんな変なやつじゃないのさ。
タイミング悪いってこと？
タイミング悪いのよ。
いいんだか悪いんだかわかんないけど。
大体ハイチーズとかさ、なんか言うでしょ、
はい、言いますね、
うん、123とかなんか、はい、なんか言うけど、うん、なんだろうな、立ちかだけなんか違うとこ向いてんだよね。
しかもあれ1枚じゃなくて何枚か多分ね、
そう撮りますね、
撮ってくれるんですけど、うん、その中でいろいろ見てても、うん、あっち向いてるってことなんでしょうね。
立ちかなんか何か見えてたんだな、あれな、
立ちかさん、
立ちかね、はい、リクエスト来てるね、
はい、はい、リクエストは 小樽出身のはず、古井里穂さんの嘘も本当をお願いします。現在放送中、北海道は放送されてないのフジテレビ系火曜アクション愛憎系愛憎警視庁心理分析捜査班の主題歌となっています。 YouTube にミュージックビデオがあります。
すべてを全部消したけるあなたのしたことはもうしょうがないから、だから私はここにいる。正直ね腹が立ったわ、ついた傷跡数える、重ねられてきた嘘、甘い言葉今更思っても遅いの。悲しかったのはつまり私ってこと、裏切ってそうよ、確かにそうみたいね、利用されてたらしいわ。
はい、古井里穂さんで、うん、嘘も本当聞いていただいております。
北海道では放送されてないね。火曜アクション、火曜アクションっていう、わかんないけど、
あの木曜サスペンスみたいなことじゃないですか、火曜アクション多分、
深夜にやってます。深夜というか、まあ
そうだね、
夜中に24時25分から24時55分に、
で、スーさん調べてくれたんでしょ、小樽出身の人、
小樽出身らしいです。はい、はい、そうですね。
ゼニバコじゃないな。
ごめんなさい、そこまではわかんないです。小樽の中のどこだかはわからないです。はい、
ハリウスかもしれないし、
ね、そうですね。
そっちの方がギュッとしますよ。
でもハリウスの方が小樽っぽいよね。名前ね、なんかハリウスの方が小樽っぽいね。
ハリウスでも、なんて言うんでしょう、セカンド引退した人が すごい今移住してきてるんですよ。
あ、
海が見えるからちょっと高くなったところからって
、うん、そうなの、
はい、
へー海が見える、
あんなとこ住んでどうすんだろうと思うんですけど、
いいね、うん、いいんじゃないの
余生をゆっくりそこで過ごしたいんです
よ。うん、そうらしい、
ね、
はい、かっこいい曲ですね、古井里穂さんで、嘘も本当聞いていただきました、
嘘も本当だからね、
嘘も本当、
どういう意味、
え
嘘も本当だ、
嘘から出た誠みたいな感じ、
なるほどね、まあ心理分析捜査班だから、
うん、あそうですね、
結構面白いですよ。
あ、見てたの、
はい、あの見てた、
TVerで今
本当
放送してます。
フィーバー、
ティーバー
ね、
ティーバー、うん、
フィーバーって何よサタデーナイトで、サタデーナイト、
はい、というわけで、はい、まだメッセージ来たので、
はいはい、
次行きますか、
はいはい、ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんにちは。
デトマソパンテーラおめでとうございます。今週のお題はキャメラとのこと。カメラを趣味にしていませんが、仕事でデジタルカメラを持っています。かっこあまり使いません。普段はスマホで撮るぐらいですね。大通公園を歩いていると、稀にコスプレした女の人をランチャークラスの望遠レンズを装備したカメラを持った男の人を見ますね。
さっきも言ってね、ランチャー、あの、ロケットランチャー、
ね、
あの、結構長いやつを、
そうですね、すんごい望遠の。はい、
でもそんな望遠のやつを遠くから撮るってこと、それとも近くから、
ね、結構近いんですよね。
あ、そう、
はい、
そういうコスプレイヤーを撮ってるってこと、
うん、ですね。
あ、そう、
どこをどうやって撮ってるのかは僕も分かんないんですけど、
うん、まあでもそれはさ、はい、撮られる人も同意なの、それともそういう会が、そのイベントがあってそういう人たちを が取りに行くのかな。も
う
も
うそういう会みたいな感じですね。
あ、そう、は
い、
じゃあ勝手にみんな取りに行ってるってこと。
撮影も込みでそういう会、そうです
ね、お金払う、
お金払ってるみたいです。
あ、本当、は
い、撮影会みたいな感じで、
スーさんいそうだね。
だから違いますよ、僕は撮りに行ってないですよ、違いますからね、はい、
どんなカメラ持っていくの。
いやいや、そんな普通のカメラ、じゃ普通のカメラじゃない、
次行きます
あれ。
もうあたふたしちゃってるなんかもう。
はい、高校の同級生に写真部に二人いて、お年玉やバイトをして高価なカメラを買っていました。卒業してから数年が経ち、その2名に会うと、2名とも写真関係の会社で働いていました。趣味を仕事にできることは貫いたなぁと感心します。一人は北見の写真屋さんで、ばあさんやじいさんが亡くなった時の集合写真を彼が撮影してくれました。またもう一人は東京の方で写真関係の仕事とのこと。過去、ん？なんだ、
うん、何の仕事をしてんのね、東京の方で。
写真関係。
関係だから。
関係。
カメラマンでしょ？
カメラマン、うん。なんでしょうね。
いろいろあるからね。
カメラマンならカメラマンって言うと思いますよ。う
ん、例えば、じゃあ、
先生、写真関係。
写真関係ってことは？
写真
フォトグラファーとか言うんですよね。うん、なんか、編集したりする人、うんね、写真自体を。
そっちとか。
はい。
昔働いてた、バイトの子が、はい、カメラマンの助手、カメラマンの助手も結構きついんだよね、
はいはい。
カメラマンもなんか職人的な人たち多いから、はい、結構怖いっていうか、やっぱり怒ったりとか、ね、
はい、
某、なんとか商店の常連さんの方もカメラマン、
はい、
加藤商店じゃないよ。
はいはいはい、
うん、ティータロー商店、
はいはいはいはい、ああはいはい、わかりました、ね、はいはいはい、
なかなか
そうです、ね、
厳しい仕事に厳しい方で、
そうでしたね、そうです、うん、そうです、そうです、
結構女の子助手につくんだけど、
う
ん、
そうだそうです、
ね、クソ味噌に言われてたね、
マジっすか、
うん、
仕事してるとこはさすがに見たことなかったですけど、
うん、荷物も重たいし大変でしょうね、
そうだけど、やっぱりなんちゅうかな、そういう世界なんだね、あれ、うん、ああいうのはね、今はどうなってるかわかんないし、うん、うん、まあ全員が全員のカメラマンがそういう人だとは、ね、はい、まあ、職人さんもね、料理の職人さんもそうでしょ。
あ、
まあ、厳しい人もいれば、はい、そんな、なんていうのか、自分がそう言ってされて嫌だったから、うん、優しくしてる人とか、うん、まあ、性格的なものもあるけどね。はい、まあね、まあまあ、一応職人さんだからね。
そうですね、本当職人がたきの人多いですよね。
ね、うん、そうなの？
というわけで、うん、リクエストはないので、うん、こちらからリクエストというか、曲をかけていきたいと思います、うん、ベンベさんの眠れないです。
今夜は眠れない、星空の下では眠れたが、街灯の下では眠れない、眠れない。どうやら今夜は眠れない、風の音では眠れたが、テレビの音では眠れない、眠れない。どうやら今夜は眠れない、潮風の匂いでは眠れたが、排気ガスの匂いでは眠れない、眠れない。昔を思い出す、あの頃はよかったな、ふらふらと心は揺れるけれど、 あえず街に帰ろ
はい、ベンベの眠れない聞いていただいております。
これあの YouTube にあるんだけど、あのプロモーションビデオ見たくなってるのね。あれ旭山公園、旭川かなんだっけ、あの
旭山動物園、
旭山動物園、動物園じゃなくて公園か、
旭山公園か、
あそこで撮ってるのさ。
あの
仕事終わってから行って朝方から行ってるから、
はい、
あの5時とか6時ぐらいにね、みんななんかあの二日酔いっていうか、なんかちょっと顔 青白い顔で撮ってて、うん、なんかそのしてあるんだって。この曲を聴いた、これってさ、やっぱりそのなんだ、留萌にいた時は潮の風で眠れたけど、札幌の街のけんあれじゃあちょっといろいろとねっていう、なんかそういう感じのね歌なんだけど、お母さんがこれ聴いてね、マスターのお母さんが聞いて、はい、あんた眠れないのかいってなんか心配して連絡したってね
心配しますよね親は。そうだ、
そんなに眠れないのかい
はい、
いい声ですね、うん、素敵な曲で、うん、
金ちゃん本店に、あ、支店か、来てくれてた、
はい、
うん、それもなんかね、なんかまあ、何年か前、結構前なんだけども、お客、マスターがね、彼女と別れて、
はい、
フラフラと歩いてたら赤ちょうちんがついてて、そしたら入ってったら、はい、もう片付ける忍ぶかな、片付ける感じだったのに、あ、大丈夫ですよって、あの飲み物だけだったら大丈夫ですよって言ってくれて、そこで、何杯か 2,3 杯飲ませてもらって非常に助かったと、うん、なんかね、うん、その時にぐらいに作った曲かもしれないしね、これ、うん、さあこの曲、はい、まだね聞いてないんだよね、
何をやっ、セットリスト聞いてないので、う
んうん、楽しみですね、
何を歌うかはちょっと分かってないですよね。
多分ナンシーウイスキーと、
はい、
あのなんだっけこれ、いつもあの
ハルモニア、
ハルモニアとか、はい、うん、スーさん、なんか、まあ、今日行けたらあれだけど、行けなかった、まあ、スーさんもなんかこういうのをかけてるんですよって、なんか眠れないとか、
あ、はい、あと
天国の丘もいいんだけどね、
うん、僕も聞きましたね、
うん、
はい、はい、よかったですね、はい、というわけで、いよいよ明日に迫りました、マルカの秋の夜長の音楽祭、
音楽祭、
はい、
ね、はい、秋の夜長の音楽祭ってダッセーな、
はい、ちょっと
ネーミング、
そ、この曲を聴いて、
うん、
改めてタイトルを聞くとなんか違うな
音楽祭と言いながら、
はい、
ね、
はい、
まっちゃんだよ
もうもう、はい、
で、八木発馬くんは、そう、八木発馬くんはね、はい、出る予定、あ、5時から出る予定だったんだけど、
はい、
昼の仕事がやってて、終わってくるのが6時半ぐらいだと、
はいはい、
だからまあ全部終わってからみんなで飲んでる時に、うん、それこそ余興としてカホンで、
いや、はい、大丈夫だと思います。
この前だから抹茶の店であったのさ
、はい、
さっき来てくれてさ、ちょっとね太っててさ、
あら、
うん、でも声は地声がでかいからさ、うん、おかしかったね、なんかね、じゃあどうしましょうかって、うん、ね、来ないとは言わないんだよね。
いやいや、
それはもう、行けないんですよとは言わないんですね。
行けないんだよ、
はい。
いやいや、それはもう、うん、来ていただいて。
まあね、メインはベンベだからね。まっちゃん、まっちゃんだから、あれだね、スーさんあれか、はい、日曜日は5時から、まっちゃんと俺だけだったらなんかちょっと、40分も、30分40分も話せない。
はい、
まあ一応ラジオ形式で、その、
そうですね、はい、
その日の収録、特別、
はい、
ね、
特別放送というか、
ということで、
はい、一応収録しようかなと、
収録して、
はい、
して、できればまあ月曜日からどっか火曜日か水曜日ぐらい流す感じかい。
そうですね、できれば流せたらなと。月曜日に間に合わないかもしれないですが、まあまあまあ、火曜日ぐらいにはもう流せるようには
そんな感じの、ね、
したいと思ってますね、うん、はい、うん、はい、
そうだね、はい、まあ、そういうことで、はい、まだまあ、今のところ28名ぐらいかい。
28名ぐらいですね、
う
ん、はい、
あとはもう立ってでもいいと思うんだよね、
はい、
うん、
スタンディングで全然聞けると思うので、はい、う
ん、いや4000って高いのかなと思ったら、そんなもないよね。
そう
な
んだ、
ね、
一応。いや、でも、ライブですからね。
ライブも聞いて飲み放題で、ちょっとオードブルみたいなのも
でついてね。
はい、ついてますね。
まあ、天狗のオードブルだから、まあ、大したことないんだけどさ。
いや、でもメインはライブですよね。ライブで4000円って考えると、やっぱ安いんじゃないですか、うんうん、
しかも、大体さ、生歌で、はい、ワンドリンクついて、
うん、そうですよ。
して、あと、またお金かかるけど、はい、フリードリンクだから。
そうです、そうです。だから安いんですよ。うん、全然高くないと思います。
う
ん、
そうだよね、
はい、
うん、税込みだしね、
はい、うん、安定の、
そう、
安定の、はい、
マルカは税込みです、は
い、ああ、いらっしゃい、お
はい、
トリテングやろう4人かい、
やろう4人ですね、
はい、
はい、
なかなか、うん、はい、なかなかですね、
まあ、ということで、
はい、というわけで、いよいよ
今日これ放送が土曜日だから、はい、まだまあ来るなら全然、
そうです ね、先に事前に連絡いただければ、うん、はい、
店に電話でもいいし、
はい、
当日でも2時1時、あ、たか止まってるのかい、日曜土日って、
うん、だから普通にうんって
何時でも手間暇に電話来て、
いや、ダメダメダメ、たか寝かせてあげましょう、あんまり
12時過ぎぐらいに電話、店にでも手間暇に、
ね、
電話してくれれば、
はい、
いるしね、
はい、
まあ皆さん、せっかくだから楽しみましょうよ、
そうですね、
う
ん、はい、ね、予定があれば皆さん来ていただければなと思います、は
い、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。あとですね、商売編成の忘れ物、来週のテーマですけれども、うんうんうん、自分の部屋ということで、まあ、自分の部屋持ってた方もいるし、うん、持てなかった方もいるし、うんうん、まあ、兄弟で、うん、シェアしてた人もいるだろうし、う
ん、二段ベッドでね、
そうですね、あ、そうです、そうです、ね、二段ベッドでしたね、はい、
そうだね、よく考えられたね、あのね、
そうですね、
狭い部屋でね、うん、よかったと思うよ、
上のスペースを使うっていう、う
ん、俺も二段ベッドだったね、
はい、どっちで寝てたんですか。
ね、どっちかな、俺は上だったかな、
うん、
うん、兄貴、まあ、うん、そうだったね、うん、そうだね、うん、して喧嘩するとさ、
はい、
蹴り上げられんのね、二段ベッド、うん、
下から
、うん、いやー腹立つね。腹立つのりだな。多分兄貴聞いてると思うんだわ。兄貴覚えてるかなと思ってね、
うん。逆だったら面白いですね。うん、社長の記憶違いで蹴り上げて。
そうじゃないんだ。兄貴は今日蹴り上げてたんだ。ねえ、
うん。まあいろいろ思い出あると思いますね。自分の部屋とか。
部屋ね。
はい。
うん、
はい。ぜひとも皆さんの、はい、メッセージリクエストお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。では、ここから社長にお話ししていただこうと思います。
はい、この前トップギアでも書いたけど、久々にね、前ほらタスコシステムっていうところに俺たちいた、まあ、はい、今日瀬口いるからあれだけど、はい、うん、高田社長に9年ぶりぐらいだったのかな、瀬口はもっとも
うちょっと会ってないと思います、もうちょっと
会ってないかい、うん、ね、瀬口もちょっと1時間ほど同席してね、うん、
させていただいて、
うん、やっぱり面白かったね、楽しか
ったね、本当に変わらない素敵な、
な、
うん、はい、
な、うん、な、まあまあまあ言えないぞお前、言っちゃダメだぞ、言えない、一応コンプライアンスに引っかかるぞ、
高田社長って感じで変わってなくて、
な、
はい、
うん、なんだっけ。一番俺は言われたいんですよ。
俺の幸せを考えたんだと、いろいろ考えたんだ、でもどう考えてもやっぱり俺が幸せなのは人にえばってることだその瞬間が一番幸せだと、うん、
な、えばり続けたいっていうのは、まあまあまあまあな、でもね、やっぱり話してるとね、うん、なんていうのかな、やっぱりその濃密な時間だったし、うん、一緒にして戻れるのもあるし、それ以上にやっぱり話が、会話がやっぱりそのなんちゅうかな、皆まで言わ一からね、うん、言わなくても一五十で分かるし、うん、あの時のワクワク感が、 やっぱりすごく、まあ、高田社長がそういう環境を作ってくれたけども、一緒に働いてた奴ら、みんなね、すごくやっぱりその、いや、バカだったけどみんな酔っ払ったりとかいろんなことしたけど、でも仕事に対してみんな一生懸命だったから、その一生懸命さが蘇ってくるっていうか、ああ、そうだったなっていう、なんかね、やっぱりね、なんだろうね、夢を語るのがうまいんだね。それを話すときに、話して聞いてる人間たちはやっぱり映像化されるビジュアル化するのさ、だからたまにタスクは宗教だからなって言われるのは、
いや本当にな、言われてましたよね、みんな黒いスーツで集まるから、
そうでしょ、しかもあれだからな、スナックルージュな、リカちゃん、リカちゃんなんてね、加藤商店って宗教なんでしょって言われる。いやいやいや。言葉よ、言葉。選べ、お前って。お前。今、そういうこと言っちゃいけない時期なんだぞ、お前っていう。
今ダメ。
壺でも買うのか、お前っていう。いやいやいや、でもね、それだけやっぱり思想、いや、いろんなやつがいたよ。いろんなやつがいたけど、やはり全体的にやっぱりね、その、自分自身の、やってることも好きだったんだね、多分な。自分もそこで働いてる自分も好きだったんだよ。なんかね、なんかいいことあるんじゃないかなって、その、なんかって何よって話なのさ。で、ね、会社もさ、これじゃいけないって社長も思ったんだね。じゃあ、コンサルタントみたいなの呼んでさ、じゃあみんなで、ね、何年後にはこういう風になってく、こういう風になってくって言うんだけど、みんなね、じゃあお前個人個人の何年後に、なんかわけがね、30年計画って俺ね、もうそんなこと俺ね、俺大嫌いなの、なんかそういうの。もう10年後に何してるとか、わかんねえよ、そんなのと思って。もう30年後なんて、例えばさ、みんなはさ、家族を持ってと、いや、自分で何かやってとかさ、こいつよくこんなね、嘘かけるなと思ってさ。
いや、嘘じゃないかもしれないじゃ
ない。いや、俺だってもう半年後の俺でさ、いや、半年後がようやくぐらいで、いや、店をもう一店舗とか、誰かをね、こいつを主任にしてとかさ、あれだけど、そんなね、3年後、5年後なんて言われたらね、きつかったなと思ってね。だけど、一応会社としてもやるわけさ。まあ、そんなことやってるうちになんかその、あったな、使命感、会社の使命感で溢れる感動を燃えたげる心で伝えるタスコグループ。これ使命感でも何でもないんだよね。標語
存在感謝自己
考えてみたらな。そっちの、もう一つのが、存在感謝自己確信。あれは何、はい、あれは何だっけ、
社訓。
社訓だ。
はい。
そっち側の方がなんかね、はい、あれなんだけどな。
いまだに覚えてるんですね、やっぱり。
ね、溢れる感動。それは、なんかみんなで決めたやつさ。はい、俺出したやつさ。溢れる感動を燃えてあげる心で。それは自分の、その、タスコに入ってからの思いなのさ。もう本当は溢れ出る。この胸から溢れ出てくる感動を燃えてあげる心でって。やっぱりね、やっぱりね、社長も言ってたけどね、あれね、あった加藤奇跡だなって、あんだけの人間たちが集まったのはっていう。あれは奇跡だよっていうのがあって、まあそうなんだなーっていうのが、人間が生まれる自体が、1億円の宝くじが100万回連続で当たるぐらいの奇跡だと、一人が。その中で、またああいうような人間たちが集まったっていうのも、もっとすごい奇跡で、人間ってそうやって考えたらね、なんだっけあれ、原爆作った、ね、いたね、科学者、アインシュタインが、人間は、ね、偶然と生きるか、奇跡と生きるか、どっちかだと。でもやっぱり、それはやっぱり奇跡なんだよ。奇跡の、今日の日常の、もう、たった一つのことでも、なんともないことの、白木が、俺に赤いタオルを、タオルちがあれをくれたのも、何かの奇跡なんだよ、これも。全部そうなんだよ。で、この前やっぱりね、高田社長と会ってね、ただただ懐かしいとかそういう、そんな軽い言葉じゃないんだな。 ただ多分変な話、多分セクチもそうだと思うんだけど、それまでいやーっていろいろあってさ、あの知ってるけど、やっぱり事務所のでもせもうねえ、ちょっと前もさ、瀬口泣きながら俺になんかちょっとなんかいろんなとかあったりとか、いろんなことがあの怒られたりとかさ。
あれは社長が悪い
ですよ。いや、俺が悪いね。ちゃんと謝ることは謝ったけどもね。はい、だけど、そんなもんいろいろあって、うん、ちょっとやって、少しね、なんか、なんちゅうかな、距離っていうかなんかあれだけど、社長もいて話して、そっからなんかね、ふっとやっぱりタツコの時代に戻った時ってね、うん、ちょっと仲良くなれるよね。
いや、大丈夫ですよ。
うん、すごい。はい、いや、はい、なれるっていうか、はい、あれをきっかけにまた、その時の感覚っていうのかな。まあ、その、すごくこの曲は、加藤登紀子の、うん、なんだっけ、
時には昔の話を、
うん、そうでしょ、はい、そこでやっぱりさ、あんだけやっぱりみんなね、みんなそれぞれ熱くやってて、うん、あれがね、どこ行っちゃったのかなっていうやつもいるわけさ、うん、あの暑さが、うんうん、あの環境で育てたのお前っていう、うん、なんで今そんな、うん、忘れてるんだってやつもやっぱりね、何人もいるんだけどね、うんうん、だけど、あーっと思ったよ、そうかと、加藤は死ぬまで、まだまだ死ぬまでお前は走り続けなきゃダメだぞと、うん、うん、俺もやると、うん、ね、
はい、
で加藤俺は何したらいいんだって言ったからな。最後、いやいやいやいやいや、そこかいって言ったもん、そこかい、や社長俺もですって言ったんだから。
でも高田社長なんか変なこと言ってきましたよね、うん、加藤書店のあの金ちゃんがどうのとかなんか、
そう、はい、俺ね、俺なら金ちゃん300店舗ぐらいにできるってね。
やめてください、
やばいやばい、これは社長それは団中とかの二の舞になりますからっていう、
それだけは、
うん、そういうの、はい、ただやっぱり、いやーって、うん、あの今東京にいるからやはりもう、うん、札幌北海道好きだと、
うん、
うん、帰ってきたいなーって言うから、うん、いいんじゃないですかって、うん、でもやっぱり向こうにも地盤があるから、うん、向こうでもほらもう、うん、雇った人もいるし、
うんうん、
逆にこっち引き払って向こうについてった人もいるし、
うん
うん、だからじゃあ二つでやればいいんじゃないですかっていう、うん、一周してまた一周して、まあまたそうだな、高田社長と仕事をしてみたいなっていうのは、中途半端な気持ちでいくと飲まれちゃうから、
はい、そうですね、
はい、ここはちゃんと、そう、ここはちゃんと やらないと危ないからね、危険が危ないもの、
喧嘩ばかりしますよ、
まだな、喧嘩、うん、せっかくな、よくそういうことよ、うん、はい、久しぶりに親戚と会ったのに、はい、みんなでワイワイしてたのに、最終的にはもう二度と、はい、もう縁を切るっていう話になって、お前
なんでって言っちゃうから、
うん、なっちゃうから、はい、そこは気をつけない、そこはやっぱりね、はい、じゃそこはやはり自分もちゃんと、うん、加藤商店、加藤隆としての、うん、あの芯を持って接していかないと、何でもかんでも、あ、昔のように高田社長とやって、あ、嬉しいな、嬉しいな、ね、どのこの、どのこのとか、おんぶに抱っこじゃダメなの。この18年間やってきた加藤商店、加藤隆して、このスタッフたちがどういう働きをするか、して、どういうなんか付き合いをしていくか、ここはやはりやっていかないと、それは本当にお互いにいい関係にならないから。うん。うん、おかしいでしょ、そのうちん。わけわかんない。なんか、俺が本部長みたいになってたらおかしいでしょ。
あれ
って。
戻ったぞって。
戻ったぞって。山ちゃん来るかっていう、なんかそういう、シゲもそろそろ帰ってこいとかなんかそういう風になっちゃうでしょ。みっちゃんはパブ部門でいいぞとか。ダメだって、そういう風になったら。なんじゃこりゃっていう。
おじいちゃんばっかり。
もうみんなもな、本当にな。うん、で、スーさんにスナックって言われてな。
う
ん、みっちゃんの店な。
ほんと失礼しちゃう。
うん、な、うん、まあだけど、楽しいなと、うん。だからもしね、帰ってきて、なんか、うん、何かまあ、協力できることがあれば、
うん、
うん、楽しいことお互いね。あともう、どうせ俺たちなんていうのは、あとはもう、これまで折り返しはもう過ぎてんだから、人生の。うん。うん、第3コーナーから第4コーナーへ行くところまで来てるんだから、であるんならば、でももう一回あれだなっていう、何かね、ワクワクしてもいいんじゃないかと。それを、俺たちだけがしたいんじゃなくて、 下の一緒についてきてくれてる人間とお客さんたちにも感じてほしいなっていうのが、そういう思いを感じました。以上です。
でもなんかあれなんですね、いくつになってもやっぱり話すのってその創業当時の話なんですね、うん、そこから始まって
やっぱりそこから魂の、
うん
うん、炎が、うんうん、だって何もなかったんだもんあの時本当にもう3店舗だよ、3店舗、1店舗、俺入った時はまだオープンしなくてあれだからな、うん、
なんかみんながやっぱり集まるとそういう話をどの機会でもするから、うん、その現場がね知らなくていなかったんだけど、あ知ってますっていう、うん、なんか会ったこともないスタッフの名前も知ってたりとか、
だからある程度、うん、ある程度会社が軌道を乗ってからの話よりもやはり、うん、創業時の3年4年間の話が一番な、うんうん、高田社長がやっぱり白いクラウンのディーゼルに乗ってて、いろんな社長さんたち、ベンツとか、なんかそういうやつの後ろ、3台、4台の後ろに、社長、まだ若かった、28か29だし、その中で、いや、あれは悔しかったなって、俺は恥ずかしかったし、悔しかったなっていう、俺だけお前、ディーゼルのお前、クラウンで、白のね、クラウンでお前、あれをついてって、なんかお前、うるさい音でなっていう。でそういうのをさ、なんちゅうの、隠さないで言ってくれるよね。うん。うん。うん、ねよし、じゃあ、俺たち、社長がいい車乗れるように頑張るかっていうね、そういうふうになるわけよ。
うん。
うん、そうなのよ。
はい。楽しかったですね。たった1時間ぐらいしか一緒にいれなかったですけど。
というわけで、エンディングいきたいと思います、はい、本日流した曲紹介していきたいと思います、まず夕別のひょっとこさんからリクエストいただきましたフラワーカンパニーズのビューティフルドリーマー、それから山嵐さんからリクエストいただきました、古井里穂さんの嘘も本当、それから野崎さんからメッセージいただいておりました、あと、ベンベの、眠れないをおかけしました、来週の放送ですけれども11月5日も11月ですね。
そう、もういやいやいや、この前ね9月こそ10月だ
とか言ってさ10月だねって言ってたのに、
なんなの、
あっという間にもう11月でございます。
やだ、ほんと雪降るね。
雪降りますね。ほんとね、今夜は俺眠れないよそんなこと考えてたら地下鉄がどうやって入ったか考えても眠れないしね昔なんかあったね、サンキューテリオって漫才師の、
はい、
うん、地下鉄がどうやって入ったのかを考えたら寝れないよってね
そうですね
そうですね、
そうだね、
なんかね、
まあ、あと来週の、昭和平成の忘れ物テーマです、はい、テーマですけれども、自分の部屋ということ
で、徹子の部屋じゃないんだね、自分の部屋だね、
自分の部屋です、うん、はい、
徹子の部屋を見てどう思ったかとかね、
すげえ長生きだな、化け物だなとか、
うんうん、すごいロングランですよね。
徹子の部屋ですからね、
尊敬しちゃうよ、
うん、
人の話聞いてないですからね、
うんうん、それでいいのよ、
手元の資料は何のためなんだ
自分の部屋ですかね、
自分の部屋ね、
自分の部屋です、うん、はい、持ってた人、憧れてた人いると思いますんで、うん、いろいろメッセージ、リクエストお待ちしております、よろしくお願いいたします、
は
い、
もうなくてずっと家族で雑魚寝っていうのもあった、
ね、うん、あ、そう、あると思います、
それもあるのさ、
そうです、
うん、お教えだったとか自分だと教えだったとかね、部屋は
あ、ね、う
ん、はい、あるよ、
う
ん、
というわけで、皆様からメッセージお待ちしております、よろしくお願いいたします、はいはい、では、今週もありがとうございました。来週また聞いてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢を託した100円を投げて真面目に